相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、辻るなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。改めましてパーソナリティの相場志郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、
お久しぶりです。
どうもどうも。
さて今日はですね、はい、番組の収録9月13日に収録したものを放送しているんですが、はい、9月23日ということで秋分の日ですね、うん、皆さんはお休みの中聞いていただいている方も多いかもしれません。
これなんか特別放送、
はい、特別な放送ですので、ね、スペシャルな内容でお届けしていきたいと思います、
はい、
さて今日は株塾生にゲストでお越しいただいているんですよね。
そうですね、はい、今日は2人来てもらってますね、はい、1人こちら側ですね、加藤さん。
加藤と申します、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
でこちらが
山口と申します。よろしくお願いします。
山口さんよろしくお願いします。
今なんで間があったんだろう、
はい、緊張しました。
緊張した、
はいはい、楽しく進めてまいりましょう、はい、今日はいろいろなお話、うん、このお二人にお伺いできるんですよね。
そうですね、う
ん、
そうですね。あの加藤さんはどれぐらい今株塾入っておられ
て。株塾歴が2年半になりまして、はい、トレード歴がちょうどもうすぐ2年っていう感じです。
はい、あの山ちゃんは、山口さんは、
同じく1年10ヶ月、うん、で 株歴も1年10ヶ月となります。
なるほどなるほど、はい、もう株塾入って山ちゃんなんかね、同じ塾生でね、嫁さん見つけて結婚になっちゃった。
人生の転機がいっぱい。
すごいよ、全国放送だよこれ。
ありがとうございます。
発表しちゃいましたね。そうそう。さて、はい、私もラジオ日経に来て3年なので、うん、あのいつの間にか先輩の立場ではあるんですが、いろいろ教えていただきたいと思っています、
はいはい、
この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりお話しいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中です。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組のアーカイブサイトができました。こちら登録してぜひご活用ください。番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
それではここからはゲストコーナーをお送りしていきたいと思います。改めまして相場さんのお弟子さん、株塾生の加藤さんと山口さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて先ほど少し塾歴などはお伺いしたんですが、はい、お弟子さんになった経緯とかいろいろお伺いしたいですよね。
うん、そうですね。まず加藤さん、
はい、私は、ごめんなさい、
どうぞどうぞ、
はい、私はその株の知識とか経験も全くなくてですね、うん、はい、ちょっと相場先生にお会いするまではもうそういうものが全くゼロだったん で、はい、でたまたまこうトレード歴が長い友人がおりまして、はいね、はい、でその方もいろんなセミナーをこう受けてるんですよ。でたまたま相場先生のところも OK になっていて、はいはい、でまあ、せっかくやるんだったらもう本物のところに行けと、で、はいはい、相場先生は本物だっていうことでね、私はもう自身はもうその最初は分からなかったんですけども、はい、で結果今になってその そうなんだなっていうのは分かりましたけども、そういう経緯でこう入っております。
加藤さんは先ほど年齢を
64歳、ね、
64歳、はい、
ということですから、お肌ツルツルです、相田先生もお肌ツルツルですけど、
今までお仕事はどういうお仕事を、はい、
広告関係の仕事を30年以上やってたんですけれども、もう今申し上げたように64になりましたので、はい、その事業をちょっと縮小させていただいて、はいはい、まあ、新しいことをやりたいと。
ということは社長さんだったら、オーナーさんというか、
まあ、タコ社長みたいな、
タコ社長
そうですで、まあ、そういうのやりながら、まあ、トレードもですね、こうちょっとかけるのにいいと思ってまして、最近はやっていこうと思っております。
はい、まあ、長く事業をねやられて、そして60歳超えてから、まあ、いろいろ吟味されてうちに入っていただいて、今加藤さんもしっかりした トレーダーになっておられますね、
はい、
そして、山ちゃん、
はい
ね、はい、
私は資産形成サラリーマンなんですけれども、資産形成をするにはやはり株だなということで勉強しようと思いました。で、私は研究者 なのでまず本を2から30冊ぐらい買ってきて、もうどれも読んだ中で相葉先生の本が一番、株は技術だという本だったんですけれども、はいはい、当時読んだ時に一番合理的で具体的、どこで貼ってどこで切るとか、うん、そういったことが一番具体的だったということで相葉先生に指示してみたいなということで株塾に入塾しました。
それ以前は、はい、トレードは株の音
全くしたことなかったです、はい、
今研究者っておっしゃったでしょ。で、先ほど加藤さんは経営者だったわけですよ。株塾はね、経営者たくさんいらっしゃる、いろいろ人生を自分で乗り越えてきて、みんなを引っ張ってきた人がちょっとトレードしてみようか、お金儲けだけじゃなくて何かね、トレーディングの中でいろいろこう学ぶものもあるし、それから新たな勉強をしようっていうね、方が多いんです。で、山ちゃんはほら研究者っておっしゃったでしょ、はい、この顔で研究者に見えるか、
メガネかけていらっしゃいますからね、うん、
モテるんだよね、この意外とね、一人に
大切なことです
よ。一人だけです
か。山ちゃんはね、会社の名前は別にして、某一流企業の研究者で、その一流企業で非常に居心地が悪く、そんなことない
です
で、新たにね、レベルアップでさらにステップアップの転職を、そこも研究者だよね、
はい、
研究者も多いです。宇宙研究してる人とかですね、
それから
あれだよね、
車
研究だとか、それからなんかその農学博士もいるもんね。
そうですね、
そうなんですね。
だからある程度ね、世の中でご自分で、会社をしたり、それからしっかりした会社で研究をしてきた、経験者の大人がね、人生経験者の大人が多いっていうのがなんか株塾の特徴のような感じですね。
そうですね、変態が多いですね。
変態が多いですね。俺は変態だからな。さて、加藤さんは今どうですか、トレーディングをしていって、はい、勉強してトレーディングをして、今の時点のそういう思いというか感想というか、
はい、はい、そうですね、さっき安倍先生もちょっとおっしゃってたんですけども、はい、私の目標が最近こう決めたことがありまして、株で1億円稼げる人になる。
なるほどなるほどなるほど。
これ実は先生の、最新刊のですね、初めにのこう1行目に、はい、書いてあるんですけどもね、はい、1億トレーダーっていうよりもこの稼げる人っていうところにすごくいいなと思いまして、これも先ほどおっしゃってましたけど、単にお金儲けとかいうことだけじゃなくてですね、こう株でこう技術を習得していく過程でこう人としてのこう収容もこう重ねていってですね、結果稼げるようになった、こういうような感じが私の今の目標でして、そういう意味でこうなんかこうトレードしていく上でもですね、そういう喜びを感じながらやっているというところです。
そうですね、お金を稼ぐことと人の収容違うんじゃないかと思ってるような人たちがいるんですが、それはまだ人生経験が少ないだけで、例えば将棋をやっていて、そして将棋を指しながら自分の負けた原因を追求していったり、さらに上で人に勝つためにはどうしたらいいんだろう、いろいろ考えながら工夫を重ねていく、そういうことの中で自分が高まっていくっていうのが、そうなんね、俺今空手とか合気道やってるけど、全くトレードも空手も合気道も一緒、多分アナウンス道も一緒だと思うんだけども、
一つの道をこう何か追求していく、
そうそう、ですから絵が上手になると同じようにトレードが上手になっていく。で、絵が上手になれば良い絵が成果物としてできるけど、トレードの場合はそれがたまたま成果物が、資産が増えていくというような感じですね。さて、山ちゃん、同じ質問で、はい、今までやってきて、何かこう自分の感想とか思いとかありますか。
はい、もちろん金額的には億トレーダーというのは当然あるんですけれども、それ以上に、はい、奥が深いなというのを感じています。で、その奥が深いというのは、勉強をして株の勉強をするんですけれども、同じ手法であっても、似たような場面もあれば、 まあ、ドンピシャその教科書通りの場面もあったりするんですけども、はいはい、いろんな形があるので、あの同じ一つの下半身だけでも、鉄板の部分、うんうん、そうじゃない部分もあったりするので、そういったことを一つ一つ確率など見ながら研究していくっていうのが、うんうんうん、まあ、研究者としては、ね、非常に楽しいですね、うんうん、今は、はい、
今出たの下半身というのは、まあ、一応放送の時はね半分の放送
すいません、
まあ、全然あの放送禁止用語じゃないので下がっていく五日線の下にロウソク足があって、でやや上げ始めた五日線の上にロウソク足が陽線で半分以上出る、これを、まあ、本では下半身、ね、そしてラジオでは半分の放送
そ
う、
同じ
半分の法則ってものすごくいいんだけれども全部うまくいくとは限らない、うん、じゃあその法則を、まあ、そのやり方を批判する人はですね、例えばいたとしたらいつもうまくいかねえじゃねえか、じゃあ違う、でもいつもうまくいかないものだものいつもうまくいくものだけ見つけたら多分ほとんどなくなっちゃってトレードできなくなっちゃう、だからこの半分の法則がある程度例えば7割とか 65% とか7割5分とかうまくいくんだったら、うまくいくところとうまくいかないところを他の情報で見定めて入っていく、で他の情報で見定めて入っていったんだけれども入れてみたらなんか雰囲気が怪しい、じゃあ一度引いてみよう、こういう操作がやっぱり将棋とか囲碁とか、うん、あるいはなんか女性付き合いだって同じだ感じだよね、人間付き合いか、山ちゃんの場合女性だけど、
そうですね、攻めたり引いたり、
うん、あの手この手で、
そう、だいたいこういうふうにすればいいんだろうけどやってみたらちょっと様子がおかしいんで一度引いてみてとか、そういうところやっぱり人生経験を踏んだ人の方がいいんじゃないかなと思うんですけど、加藤さんどうですか。
いや、それはちょっと私はまだ初級のレベルで、
人生を経験されてますからね
明確には言えないんですけれどもね、はい、
さてじゃあ今度、それぞれ私がねいろいろ皆さんに練習をするようにお伝えしてますけども、はい、まあお二人とも十分ある練習をされてるわけですけども、練習ということに関して加藤さんどのように思われますか。
練習ですね、今マイブームの練習がありましてね、はいはい、これは相葉先生が株塾の勉強会で折に触れてこうその場面を見てですね、私だったらこうするってい う, こう縦玉をこう示してくださることがあるんですよ、うん、でそれをまあ、家に帰ってからですねファンローリングのチャートギャラリーを開けて同じ場面をやるんですけどもね、1回50回ぐらいやるように
こうすごいですね、
こう自分でノルマをかけてるんですけども、はい、そうするとこう最後の方になってくるともう自分が相葉四郎のごとくできちゃう、まあ当然なんですけど、こう真似してこう何回も何回も真似しますので、でまあそこで終わっちゃうと自己満足になっちゃうんで、こう違う他の似たような場面を探しましてね、それでやるとやっぱりできない、できないんですよ全然。ただ一回もう50回やってるんで、それでまあ何回かこう繰り返すうちにちょっとずつまでできるようになるっていう練習がですね、今とてもこう楽しくてですね、こう集中してやってるんですね。
なるほどなるほど。同じようなことが最近ちょっと私ね、ニュースとかで見てまして、俺の大好きなですね、テニスの錦織圭、
はい、
彼がマイケルチャンコーチが前回全米オープンにですねテニスのボールに少し絵を描いて工夫したボールを持ってきて錦織にね、空いてる時間に練習をさせていたんですね。で当然錦織そんなもの初めて持ってこられたからできないですよ、世界ランク7位でも8位でもできない、でも何度も何度もトレーニングしていく間に錦織は考えて考えて、そうかこうかこうかって徐々に自分をチューンアップしてチューニングしてそれができるようになっていくわけですね。まさにトレーニングもですね、それからテニスの上手になるのも一緒だというふうにそれ見て思いました。今加藤さんの話聞いてね、ちょっと錦織のこと一言言っとかないと俺もさ。で山ちゃん練習について。
はい、私はメニューを作って基本のペイント練習から縦玉の練習をしています、うんうん、でその中でペイントでは一つ工夫していることとしては、先ほど出てきた半分の法則で、まあ、3ヶ月以内に半分の法則が何個ぐらい出てきて、でそのうち何個だとスムーズにいく、で今の私の課題が弱い中の 揚げを1本取りに、
うん、弱い中の揚げを1
本取りに行くということが多くて、うん、強い中の揚げをこうポンポン取っていくっていうことがどちらかというと苦手な、うん、
本当はその方が
取りやすいし、
トレンドとは違う方向で取っていかれてる、
ちょっと試しで取ってみるということが多いので、今は自分の苦手なところを克服できるように工夫して、はい、そこを意識した長期トレンドを意識した練習をしています、
うん、はい、今ペイント練習っていうのが出たんですけど、これは株熟成の中だけでね、トレーニングしていて、私は本にも書いてないし外のセミナーでも言ってないんですけど、これは特別な練習方法で、まあ、しっかりお教えしないと、本にちょっと書いただけだとみんな間違って、で間違った練習を延々とされると困るんでね熟成だけ教えてるんですけど、それ一生懸命山ちゃんがやってくれて、まあ当然下がっている時は一度上げてもう一度下げ直した時の売りの方が入れやすい、それから上がっている上昇トレンドの時は一度下げてもう一度上げ直した時の方が取りやすいんですね。で、山ちゃんは どちらかというと下がった後に一度上げたのを、まあ、買ってろうそく1本取って、でもそれだって5万円とかさ、
まあそうですね、
なって10回取りゃ50万ですから、はいはい、じゃあ今度山ちゃんの練習はあれだ、本当に下がってる中一時的に上げてきたものが下げ始めた時を狙って、うん、狙ってまあ、4本ぐらいローソク4本ぐらい持つ、はいはい、次に上げていく中一時的に下げてきた、それで、上げ始めたところを狙って、うん、まあ、7本ぐらい持っていくと、はい、そうしないと結婚生活も持たないですよ
本、ね、そうですね、稼がないといけないので、
で今頑張ります。山ちゃんがご結婚というのは本当に株熟成同士で結婚で、やっぱり加藤さんね、株熟成の、熟成の仲間が結構加藤さんもおっしゃいましたけど、いい人たちが多くて、
そうなんですよね、まあ、大人の人も多いというかですね、はい、その、はい、まあちょっと 外から見るとギラギラしたこう、なんていうんですか、お金儲けの集団だっていうふうに思えるかもしれないんですけども、それぞれにこう人生設計の中でこうトレードを位置づけていらっしゃって、いらっしゃるんでね、私なんかもう私年代っていうか、60歳70歳の方にはね、もうこうぜひ入ってほしいんですよね、おじさんとかおじいさんとか、おばさんとか、もうぜひ来てほしいっていうふうに思ってまして、で、まあ、こう仲間を作ろうと思えばすぐに今先生おっしゃったようにできますし、一人でコツコツやるタイプの方もそれなりにこうちゃんとできるっていうか、株塾自体が何て言いますかね、こうどういうタイプの方がこう入塾されてもなんか心地よくこう勉強ができる場だと思ってまして、そういう意味でこう皆さんこうなんかね、楽しげにこうやってらっしゃるのが株塾だと思うんですよ。
その楽しげの延長が結婚になっちゃうんですね。
随分楽しいところへ、
まあ、はい、楽しい話がまだあるんですけどもね、はいはい、次のコーナーに行って、はい、そして、延長配信でもうちょっとお二人の今度は株の中身、具体的なトレードの中身を伺っていって、リスナーの参考にさせていただこうかなと思ってます、
はい、以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相場さん、よろしくお願いします。
はい、
さて今日は何について教えていただけますか。うん、
ね、ポイントを絞った練習
という話ですね。ポイントを絞った練習、
うん、たくさんのトレード方法をお教えしています。まあ、たくさんの方がいらっしゃるんでね、で本当に上達をして、例えば毎月1000万とかをね、コンスタントに、ですから年間1億2000ですよ、そして2年目になれば2億4000ですよ、でも2年連続ね月1000万ができた人はおそらく3年目から月2000万いけるはずなんです。私は空手を長くやってるけども、今だってできるでしょ。急になんか風邪で休んだからって50年間学んだものが急にゼロになっちゃうってことはないわけですから、
体に
染みついてますから、まあ、風邪で休んだ後少しウォーミングアップすればまた50年の積み上げが生きてくるわけですから、トレーディングも一緒ですからね。とにかく少ない玉でいいから、少ない玉っていうのは2000株3000株でなくてもいいから、100株200株でもいいから、コンスタントに取れるようにしていって、それが続けば毎月200株で3万円取れたんだから、おそらく次の年は400株にすれば6万だし、次の年は800株にすれば あのもっといくし16万だし、それが週だったら1ヶ月50万とか、そういうプラン立てられるんですね、ですからあの練習を積んでいくことでそれができるようになる。で、まあ、月1000万コースっていうのはちゃんとやめないで続けていって、そこそこそのやれる人だったら行くんですけど、やっぱり人によって3年かかるのか5年かかるのかということになると思うんですけどね。で、まずはじゃあどうしたらいいかっていうと、あの教えしてる技法はトレーニングしながら、一通りトレーニングしながら自分の中で何かに絞った練習をする。こうすることで、例えば右パンチだったら絶対なんとか10回中7回は当たるんだと、ところが左フックは10回中3回しか当たんねえんだと、じゃあ強い方の右パンチでまずとりあえず勝てるようにしていこうじゃないか、そういうあのポイントを絞ったトレーニングをしていただかなきゃならないですね。これはあの、このラジオを聞いてる塾生の皆さんにも申し上げたいんです。一通り勉強会、株式勉強会月2回3時間ずつありますから、一通り勉強会のおさらいをこう耳でね、あの流しながら1日20分ぐらい聞いて、それを繰り返して一通り聞いていただきながらも、俺はこれをちょっと武器にするんだっていうのをね、作っていただいたらいいわけですよ。何か武器がないと、アナウンサーでもさ、
はい、
あの競馬専門のアナウンサーとかこのラジオ日経にはいるじゃないですか、うん、やっぱり上手だよね、はい、それから、なんですか、金融専門のアナウンサー、はい、で金融やりながら競馬ってアナウンサーってあまりいないじゃないですか。それはやはり専門の分野だから自分がどっかに特化した方がいいということなんですね。さて加藤さんはどうですか、自分今特に集中して練習している部分というのは。
あります。あの山口さんとちょっと被るかもしれないんですけど、あの半分の法則と逆半分の法則、
なるほど、
あのこれはあの私もそうなんですけど、この特にその初級のレベルの人が、あの最初に取り組みやすい技だと思うんですね、
はい、
であの見た目がもう、5日線の赤の上に、はいはい、あの陽線が出るって、はい、もうすごくシンプルなその誰が見ても分かるそのサインなんで、ただそれだけでちょっとうまくいくとは限らないので、そのなんでうまくいかないかっていうところをですね、その5日線の傾きとか、はい、周囲の線のその傾きとか、はい、並びとか、はい、前の安値とか高値とか、はい、そういうものを加えていって、はい、そのなんでこれダメなのかとか、はい、なんでいいのかっていうのをこう集中的にあの勉強っていうか練習するようにまあしてるんですね、は
い、
い
いですね。
ですから、うん、あのまあ当然順張りのその下半身、はい、あごめんなさい、はい、あの半分の法則から入って、はい、あのまあ 4,5 本 5,6 本っていう、
は
い、あの実際のトレードではそうなるんですけど、はい、そこを集中的に今、はい、あのやっています。
そうですね、うん、あの前回の勉強会のテーマも半分の法則をね、はい、テーマにして結構これやろうじゃないかと。でも 100% いかないんだけど、例えば山ちゃん、あの 山口さんね、はい、半分の法則で、
はい、
これリスナーの皆さん私の本読んでてくれてるし、ずっと聞いててくれてるから、半分の法則5日線の上に陽線が出た、はい、うん、これ買いだと、
はい、
じゃあうまくいかないパターンって山ちゃん何と何考えられますか。
うまくいかない場合は逆パンパカ、
うん、
上から紫、はいはい、緑、
はい、
あ上から紫青、うん、緑赤の中の、はい、半分の法則は、うん、なかなかうまくいかない時ですね。そうです、
こういうふうにパッと言える、
すごい、
うん、そうすると全部の移動平均線が下げている中、一時的に5日線がちょっと上を向いて、そこで陽線が出た、よし買ってみよう、でそれはもう一本あの陽線が出てもう2本出てうまく取れる時もあるけれども、全部の線が下げてるわけだからやっぱちょっと弱いので、じゃあ1本取って終わりにしよう。1本取ったってさ5万円ぐらいだったら、それ自分の息子の家賃出して、あのね、あの大学に行ってる息子の家賃ぐらい出してあげないじゃん。で次にそうか、半分の法則が2本で終わったっていうことは、強いはずの半分の法則が2本で5万円で終わったってことは、次弱くなったら攻め時だな逆半分の法則で売りを入れる、そして5本ぐらい取っていって、そこはあれだ、ゴルフ代とご飯代とい
っぱいありますね、
いっぱい取れるわけですよこういうふうにあのいくわけですね。ですから半分の法則についても、全部がね取れるわけじゃない。じゃあうまくいかない場合を自分でチャートを見て20年分ぐらい研究してみる。
20年、
うん、そうです、たくさんやるんですね。練習はですね、量をこなすことでそれが質に変わる、うん、 ところが練習やりたくない人とか、そのまあチンピラみたいな感じだと練習なんかやってらんねえやなんて思うけど、それではいつまでたっても上手にならず、やっぱり練習を繰り返して上手。例えばあれでしょ、アナウンスももう3年経ったけど1回目は緊張じゃないですか、はい、夏でな緊張って夏だけなんで香取さんも。ところが冬も、ね、冬も緊張する。俺だってこの番組さ、なんだ何年か前の一発目なんて家で練習してきたけどさ、
はい、
あのスタジオに出たらもうね、左手と左足が一緒に動くような状
態。そうだったんですね、うん、
ところが今なんてもうなんか生放送だろうが収録だろうがなんか酔っ払ってたって、これ俺今朝だって海外から帰ってきたばっ
か、
ここでミーティング2個やってここにギリ
忙しい中、
うん、それでもできちゃうわけです。それは数をする重ねることでそれが質に変わる。これはね、あのお二人はその練習をたくさんされていらっしゃいますから、それがよくわかるんですね。さてじゃあ山ちゃんね、
はい、
練習をやって、はい、そして自分の専門のところをやって、
はい、
今度は次自分で何か狙いたい練習ってありますか？
まあ一番最終目標はうねり撮りを、
うねり撮り
したいんですね。上げを取りつつ、それはやっぱり月足週足を見ながらどういう展開か、ストーリーを考えるということをできないと必ずできない技だと思いますので、そういったことに取り組んでみたいなと思ってます、
はい、これはリスナーの方はぜひ参考にしていただきたいのは、今じゃあ半分の法則の練習をして、そして研究もして、先ほどびっくりしたけど20年分ぐらい、はい、半分の法則を20年分ぐらい見たらさ、ああそうかと、5日線の上に陽線が出た後こうなったらダメだし、こうなった時は結構うまくいくんだっていうのが大体わかるわけですよ。で過去のチャートと今のチャートは全く同じじゃないけど大体同じだよね、あの研究してみると。だから似たようなことが起こるんですね。でその直近の儲けるための練習をしながら、将来こうなりたいからその分の練習はお金は使わないけど今裏でしっかりあのパソコン上でやっておくっていうのが今山ちゃんが言ったうねり取りということなんですね、
はい。
それではあの加藤さんね、
はい、
株塾、あこのリスナーからリスナーの皆さんにこうここでお伝えしたいことを一言伺っちゃおうかなと思いますが。
そうですね、先ほどもちょっと申し上げたんですけど、その、はい、このラジオを聞いていただいててまだ株塾に入っていらっしゃらない方、あのこれはね、あのぜひ入ってほしいんですよ。
なんか宣伝していただいてありがとうございます、はい、
あのラジオからもあの相葉先生のご性格とかそのね、なんていうか熱意って伝わると思うんですけども、そのやっぱりライブであのこう先生のこうご講演というかね聞くと、この何とかしてその塾生にあの取らせたいと思うかってもらいたいっていう気持ちがこうひしひしと感じるわけですね。そうするとあのもう我々もこうモチベーションをこう維持してかつ高めていくことができるので、こうラジオを聞いてらっしゃる方もあのぜひあの関東地区の方はあのぜひ入ってほしいというふうにあの思ってます。
はい、ありがとうございます。まあ、あのそろそろ時間なんで山ちゃんに話してもらうのはこの後のね
延長
ところでちょっと十分にその辺も話してもらうこと、それからもうちょっと延長配信では技もね、
はい、
披露していこうかと思います。
はい、ここまで株は技術だ投資の提言でした。さてあっという間にお別れの時間が近づいてきました。このまま延長配信もぜひお楽しみください、はい。それではリスナーの皆さん、また来週この後はパンローリングチャンネルでの延長配信です。引き続きお楽しみください。では参りましょう。
みんなでやりましょう。よーい、株は
技術だ。
この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。